欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典語神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、よろしくお願いします。
はいはい、よろしく。
ウェイウェイ。というわけで、8月に入ったのかな、この配信は。8月6日の配信だ。
そうだね、
8月ですよ。
暑いよ、今年特に暑いからね。
そうね、暑いのどうしよう、本当。
ね、暑いとね、やっぱスイカが美味しいよね。
もうまた出たスイカ。そうね、毎日食べちゃうスイカ。
ね、私もスイカジュース大好きよ。
スイカジュース美味しいよね。
ね、
なんだろうね、もう本当フルーツの中で一番うまいと思うスイカが。
ああ、わかるわかる、うん。ジューシーでね。
そうそうそう。うん、甘いしさ、なんか体にもいいんでしょ、あれ。
らしいね。
熱中症対策とかなんでしょ。
うんうん、言うからね。
最高じゃん。
うん、
スイカください皆さん。
ね、
困ってるスイカあったら絶対絶対ね、何家庭かに1家庭2家庭ぐらいはね、スイカ食べなくて余ってなんのよ絶対。
そうなのね。
そう、これを手に入れたい。
わかる、あの食べきれなくてね、なんかちょっとぐじゅぐじゅになってそうよみたいな。
困ってるんですって話聞くもん。
そうなんだ、
それを引き寄せよう。
そうなんだ、うち絶対困んないからな、すごい食べちゃうからなみたいな。
ちゃんちは困んなそう。
困んないよね。
うん、何なら足りなそう、うん、本当に。
確かに、はい、そうなんですね、はい、
何でも食べちゃうりえちゃんですけども、
ね、はい、
はい、今日も、相談じゃないよ、テーマをについて喋っていただこうと思います。今日のテーマはこちら、
はいはい、
逆境をチャンスに変える引き寄せのマインドセット、うん、ということで。
なんか難しいテーマじゃん。
そうね、
ね、
逆境、はい、でも逆境をチャンスに変えられたらすごい最強じゃないですか。
わかりましたでございます。はい、まあ、あの、逆境という状態が、瞬間的にチャンスにこうひっくり返るっていうことは、なかなかちょっと難しかったりはするんだけれども、
うんうんうん、
逆境って、なんで逆境が来ちゃうんだろうねって。
はいはい。
ちょっとね、そこを考えてもらえると、これそんな難しい話じゃなくって、うん、そうね、私、一応そうですね、あの、真言密教の、ちょっとそういう仏様の断り、因果応報みたいなことをちっと学んできてるので、はいはい、原因があって結果があるのよっていうことを考えると、はい、逆境という結果になるための原因と過程がいっぱいあって、今、逆境という、現実の結果が出ちゃってるって話だから、これをずっと遡って、ぼって遡って、どんな原因が絡み合って、どうして逆境というふうに言えるぐらいに困難がでっかく育っちゃったかな、っていうのをね、逆戻して考えてもらうと、あ、ここだ。ここがいかんかった。リエコがそもそもあの時トーマスのスイカを黙って食べちゃったから、そこがトーマスの中でしこりになっちゃって、
それはいかんな、
今ちょっと微妙になってるんだな、
ああ、
私だみたいな話になって、うん、そうすると、大友リエコは今トーマスとの関係性において、はい、そもそも根源的な理由としてどこに気づくべきか、
うん、
そこを知るチャンスを与えられたってことになるわけだね。
なるほど。
で、その原因が分かると、じゃあどうすればいい、うんかっていうことが分かるわけだから、
うんうんうん、
トーマスとの関係を修復するために、さあ私はどうしたらトーマスの傷ついた感情を、うん、あのちゃんと癒してあげることができるか、どうしたら信頼を取り戻せるんだろうかっていうことを考えられるようになるわけだ、うん、
なるほど。
そしてトーマスとのスイカ事件をきっかけにして、うん、絶対同じようなことを他の人にも他のディテールでやってるはずなんだよね。今の状態が逆境っていう言葉に表現できるぐらいに、あっちもこっちも行き詰まってるっていうことは、はいはい、似たようなことを違うディテールで、でもやっちゃって、でっかい逆境ぼこりができちゃったっていう話なので、
ほうほうほう、
一つ一つをこうやって、遡っていくと、どれも原因はここだったよね。だからここからまず自分で意識を変えていくことによって、うん、根源がだんだん解除されていくのね。そうするとある瞬間に急に逆境っていうもう凝り固まったやつがひょーって本当に崩壊していくのよ。
へ
え。ほんでね、ある瞬間に、あれ？なんか急に今、いろんなものが、連鎖的に
え。
ね、シャシャシャシャシャって、芋づる式に溶けてった。あ
そん
れ？
なことになるんですか？
あるのよ。なるのよ。
うん。
だから、逆境をチャンスに変えるっていうと、逆境が、あれ？こっちから見たらこれチャンスだったね。幸運だったねって。そんな魔法のように見るけど、そうじゃなくて逆を与えられたということは、これからの人生を全てをチャンスだと思えるような、いい結果に出すためには、今自分の中の何を是正したら、修正したらいいかな。それを気づくよう与えてもらってるっていうことなんだね。で、気づくとどうしたらいいかっていう方法論を考えられるようになる。結果として、私はこういうあり方をするのが良しというマインドセットが構築できるって話だね。
なる
う
ほど。
ん。そう。だから、とりあえず、遡って考えて。ね。
逆
うん。
境になったら、
なん
こ
で
れ
こん
を、
なっちゃったかなって。
ちょっと自分の
うん。
中に原因を探ってみようと
そうい
うこと
そ
だ。
う。うん。で、逆で自分だけではなくて関わってる人とのいろいろなことがあって逆境っていうぐらいもちょっとかなり残念な状態になってるんだけど、ということは、じゃあ私とトーマスがね、じゃあさっきのスイカ事件で言うと、トーマスがそもそも私に、りえちゃん冷蔵庫にスイカあるんだけど、じゃあ半分食べていいよ。半分は僕のだから取っといてって言ってくれてたら、これ半分は食べちゃいけないんだね。残しとかなきゃって、私は思えたかもしれない。
そうね。
だってスイカに名前書いてないからさ、
そうね。
昨日もあったから、もう誰も食べないのかと思って、腐っちゃもったいなかっ
よ
たし、
かれ
食べ
と思
た
っ
んだ
てね。
ろ？と思って食べたのかもしれないよね。っていうことがあるので、相手と誰かそこに関わってる人がいたら、その人との関係性はどうだったかな？ちゃんとコミュニケーション取ってたかしら？何か私伝えきれてないかと確認しないで勝手にやっちゃったことなかったかしら？いちいち考えてみてほしいんだね。
なるほど
そう
ね。
すると、あ、ここだ！私勝手に一人でプチ暴走しちゃったかもしれないとかね。無視したつもりはなかったけれども、プチ無視をやっちゃったかもしれないっていうのが絶対あるはずなのね。
なるほ
す
ど。
と、塵も積もって逆境になるっていうことが起こるので、塵を一つ一つ、ふっふっふってやっていくと、いつの間にか逆境という大きな埃玉が崩壊して、風通しが良くなって、お日様ポカポカになるみたいな、こんな感じ。うん。本当になるから。急になんかいろいろ、風通し良くなったよねって。
全部自分の中で修正をしていくことで、その瞬間から突然風通し良くなるんですか？
変わります。
へえ。今直面してる逆境変わるんですか？やっぱ。
変わっていきます。
なっていくんだ。
それとまあ今日の事実はもちろん変わらないよ。今日の事実としてね。でも今日の事実の中にある自分の感情とか考え方を変えると、当然その後の行動が変わるので、当然明日に生まれる結果は変わります。
なるほど。
明後日はもっと変わります。
それでどんどん好転していくわけだ。
そうそうそうそうそう。
へえ。
明日を良くするために今日のリエコをどうしたらいいかな。もうスイカ食べてもバレないから、トーマス帰ってくる前に似たようなスイカ買ってきたらいいよ。ああ、買いに行く暇なくてトーマス帰ってきちゃった、バレちゃった。っていうことにならないように、トーマスこのスイカ食べてもいいかな。
なるほどね。
じゃあ半分こどう？半分じゃあリエコ物足りなかったら、わかった、じゃあこれトーマスのね。じゃあ私買いに行ってくるよ。って解決する話だよね。
確かに。確かに。
な感じです。
へえ。面白。
か、
逆
かん、
境。
そう、か、簡単だから、本当に。
まあ
ち、
ね。
そう、
まあね。
ちっちゃい埃が溜まってって、でっかくなると人はそれを逆境と呼ぶ。
なるほどね。
それ
逆
だけ。
境になったら、振り返ってみて、そういうのを一つずつこう払っていけばいいわけだ。
この逆境玉はどんな埃でできてるのかな。ああ、リエコ勝手に冷蔵庫開けて勝手にスイカ、あ、そういえばあの時トーマスのプリンも食べて、あ、そうだ、それを根に持って、あ、
めっちゃ食
そうう だ、
やん。
そう、ちっちゃい根に持ってるがいっぱいいっぱい溜まってると、もうリエコ絶対嫌いだ、になるよね。
まあね、なるね、確かに。で、逆境になった時に、でも、私は悪くないみたいに思っちゃいたいじゃないですか。
そうですね。
そう思わない方がいいってことね。
そもそも私は悪くないと思ってることが逆境ぼこりだからね。
それがもうすでに逆境ぼこ
そう
り。
だね。 うん、だって私が、そう、私が本当に悪くなかったら逆境になってないはずだから。
なるほど。
すべてが私の責任ではない。でも私の中にもわずかでも何かがあったんじゃないかな。で、そこを見つけてもらうと、そのほんの、私のトーマスの原因はほんの 0.1% だけだったかもしれない。でもそれが今の逆境の構成要因になっているわけなので、だとしたらその 0.1% の残念ぼこりはふっふって吹き飛ばした方がいいよね。そしたら明日逆境になるために 100% の要因がないとダメなのが、99.9% だったら逆境 100% ではないので、逆境までは到達してない状況。病気で言うと未病の状態。未病の状態は人は健康な状態という。
ほうほうほう。
うん、そういう感じ。
なるほどね。
うん。
ちょっと皆さん。
ね。
振り返ってみましょう。
うん、そうそう。逆境というね、病気にならないために、ちょっと今からね、予防して、ちょっと自分の中のね、ウイルスが、うがいをして、そう、心のうがいをして、どこにちょっと汚れがついてないかなって確認してもらって、そういうの一個ずつ剥がしていくといいね。
確かに。
ほんと変わるから。
へー。
本当に変わんのよ。
へー。ちょっと皆さん。
そう、やってみて。
やってみて。やってみて。
そう。
結果教えて、どうだったか。
うん。
で、LINE公式アカウントに送って。
そう、やってみて。でトーマスでこういうふうにちゃちゃっと逆境の誇りを崩すとに、ほらリエコがこれにすごいいいメソッド持ってるやん。
あれね。
そう、あれ
リバースね。
あれこれちゃちゃっと分かった、トーマスの中のこれだから、これちゃちゃっと取っとくねって。これリバース、あの自分でそうやって誇りをちょっともうカチカチになっちゃったの、これどうしようって、どうやってこれ掃除しよう、
これなのね。
そうなの、それ自分でやんなくていいの。
リバースプログラム、ぜひ皆さん、
やってあげる。
こういうことらしいですよ、
うん、そうなんです。
はい、姉ちゃんが全部やってくれるわけでしょ。
うん、やってあげるよ。
すげえよな、それ、
うん。その間トーマス、スイカ食べてていいんだよ。
あ、スイカ食べてていいの？
そうそうそう。
そんなのいいの？
おか、そうそうなんだよ。おかわりしたかったら、スイカまた買いに行ってもいいんだよ。っていう風に、やりたいことにどんどん集中できるようになるのよ、この逆境ぼこりが。こうやって崩れていくと、ほぐれていくとね。
なるほど。
うん。そしてそもそも、引き寄せのマインドセットを、なんてこと思わなくても、勝手に素敵な引き寄せが起こっちゃうのよ。
まあ、勝手にね。
勝手に。
ちょっと皆さん、リバースプログラムも、受けたい方募集してますので、ぜひ概要欄の LINE 公式アカウントからお問い合わせください。
また一回やってみて、さあ私にずっとやってもらう必要なくて、こういう原理なのよ、引き寄せはっていうのを、もっと丁寧に、例えばあなたのこういう、これの場合は、ここでこの引き寄りが起こっちゃったってことだね。
なるほどね。
だからこれ、ポイってするよっていうのを、一個一個説明するから、
ね、
そしたら、ああ、だから俺いつも2001円のスイカなんだ、みたいな。2000円の1円オーバーなんだ。
そうそうそう。2000円以内でトーマスはスイカを買いたいからね。
でも2000円の予選が2001円で、いつもやってたら、1円がちりつもで破産になるみたいな話だよね、極端に言うと。
確かに。
そうそう。
そうね。80億回勝ってたら80億円になっちゃうもんね、その1円
が、
ね。
怖い。
怖い怖い怖い。
超怖いじゃん。気をつけよう。はい、みんな気をつけましょう。
いつも許さない。はい、はい、というわけで、皆さん、ぜひ、LINE の方からアクセスお待ちしております。
はい。
今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、
欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則、レッスン41でしたね。また来週も聞いてください。
はい、
それでは、さようなら。
はい、じゃあね。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。